仕事に疲れてるけど家に帰りたくない。どうして誰も言うこと聞いてくれないのかしら。パパママ怒ってばっかり。突然介護がやってきた。日本初の家族の学校では、人間関係リテラシーをはじめ、家族の法則を学び、家族関係、人間関係のあり方を考えます。家族を学ぶことは生きるを学ぶこと。インストラクターコースもあります。検索は NPO 法人日本家族関係人間関係サポート協会まで。
ひろこ先生と家族を考えるラジオ。前回からの続き。
またちょっとさ、話がこずれちゃうんだけど、うん、はい、今ほら、うん、ジャニーズだとかいろんなね、うん、歌舞伎の世界でも、うん、まあなんか宝塚もとか、うんうん、なんかそういうこう、うん、閉鎖的な世界、
ああはいはいはいはい、
大変な単一の価値観で、
はいはいはいはい、
外部の風通しの悪い、うん、
はいはいはいはい、
単一の価値観のその社会っていうのは、うん、やっぱり、あ、病理生みやすいなっていう。
そうね、うん、そうね、なんか病理が生まれますよね、やっぱり
生まれますよね、
っていうところっていうのは、
うんうんうん、それも かなり家族の問題に近しいものが、
うん、そうですね、
うん、あって、そうですね、社会に開かれてない、すごく社会との境界がすごく、
うん
うんうん、空いてなくて、
うんうん、
で一つの価値観で
ですね、
で、うん、ね、で誰かが、うん、勢力を持っているみたいな、うん、 ね、まあ、それは家族の問題と一緒だなと思いましたけど、
確かに、
うん、なんでそこでやっぱり子供を信じるっていうことの意味合いを、うんうん、変えていくってことは大事だ、うんうん、自分の思い通りにこの子はきっとなっていくっていうことからを手放して、
うんうんうんうん、
何職業何になるかそんなことは分かんないけど、うん、とにかくこの、うん、複雑なこの大変な世の中を生き抜いていくだろうと、
そう、ね、
いうところに変えていくっていうことが、ね、
うん、
大事なんだけど、これまたこれなんで難しいかというと、うん、やっぱりこの、
うん、
社会の目がやっぱりこう、
あ、
ね、ママ友だとか実家の親とか、何中学の受験しないのかとか、ああ、勉強はどうなってるとか、ああ、いらんことをこう、ね、実家から言われたり、
ああ、
周りのママ友の目があったりとか、なんかそういう、
そうね、
世間体とか、
うん、
まあ、そういうものが邪魔をしてなかなかそういうふうに思い切れないっていうところはあるんだけど、
うんうん、
やっぱり子供って何回も何回も、まあ子供に言ってんだけど、いろいろ問題を起こしてやらかしてくれて、それでだんだん親は、ああもうつくづくと自分が思ってるような方向にはなっていかないなっていうことをつくづく思い知らされる。だけどこの子なりに、それがこの子なりの生き方なんだなっていうことを何回も何回も思い知らされて、やっと親は変わっていくっていう、まあそういうこともある、
そう、ね、
うん、でしょうね、
うんうんうん、
そういう、まあ、
はい、
親、
うん、
子供を信じるということを、そして親子の距離感ってすごくこの時期難しいですよね、はいはい、うん、例えばね、うんうん、スマホ、子供のスマホを見る見ない、どうですか。
はいはいはい、僕はなんか、僕はね、ないと思います。
見ない、
俺、僕見ないと思います、
うん
うんうん、なんか子供の LINE 見るとかだって、もう僕はちょっと嫌ですね、なんかそれなんか、うん、嫌ですね、やっぱりね、うん
うん、そうだよね、というか、うん、まあ、見る派見ない派はっきり分かれる、
ね、
うんうんうん、と思うんだけど、うん、その、
うん
うん、なんだろうね、もし万が一親が見てるってことが子供に伝わった時って、子供って 完璧に親に対する信頼をなくす、
まあ、でしょうね。
よね。
でしょうね。だって自分が見られたらだって自分だって嫌ですもん。だって
嫌だよね。
かなりだってプライベートの空間ですからね、完全にあれは。
でしょ、うん、だから今日、うん、バウンダリーを犯してるっていうことに、うん、とやっぱり、うん、人権の問題
だと思います。
うん、家族であってもやっぱり人権を大事にするってこと、ね、親子の関係でもね、
うんうんうん、
そこはやっぱ私は大事にしたいと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ難しい今本当に児童ポルノだとか、
うんうん、まあね、
その子供が本当にちょっとしたことで裸の写真を誰かに送る、でそれをわーっと拡散されたりとかいう問題があったり、まあいじめの問題もあるのでね、まあ親御さんはものすごく心配になっちゃうんだとは思うんですよね。でもまあ基本はやっぱりあのそういう人間としての子どものバウンダリーは守って一線は越えないっていうことはすごく大事だし、親子の距離感、そうするとさ、やっぱり見れば見たで心配になるわけですよね。
そりゃそうですよね。
心配で心配たまらなくなるんだけれど、それを問いただすことはできないわけだから、
でしょうね。
ますます親は袋小路に入っていくし、子供との関係は悪くなるし、で悪循環になっていくっていうね、ことがあると思うんだけど、まあそのスマホを見ないとしても、例えばその子供の部屋に入るとか入らないとか、学習机を勝手に触るか触らないか、その辺のことですよね。
僕嫌でしたね、あれ。
嫌だよね。
嫌でした、
うん、
うん、すごい嫌でしたね、なんか、
嫌だったね、なんか、
うん、
なんかね、ふと今思い出しちゃったんだけど、
はい、
その、だいぶ前、大昔かな、はい、なんか私よく知らないけど、ジーンズってね、その若者のジーンズって、はい、なんか洗わないことを良しとする文化みたいなものがあった時があって、はい、あと何、ヴィンテージものっていうか、
はい、
すごく高いジーンズね、それを、思春期の高校生だったかな、まあ、部屋に脱ぎ散らかしていたら、おばあちゃんが、あの入ってきて部屋に、
はいはい、
でやっぱご高齢の方っていうのは、
はい、
何でもきちんと洗う、汚れてるからってそれを洗ったんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらその洗われたっていうことにものすごく激情して、
はいはいはいはい、
おばあちゃんを殴ったかなんかでね、
あ、
そんな事件があったことがあって、まあそれ扁桃体があの強く働かなかったんだけど、まあまあね、やっぱ自分が大事にしてるものを勝手に、
まあでしょうね、
現れたし、自分のテリトリーに入ってこられたっていうことが、すごく大事にしているものだったからこその反応なんだなっていうふうにね、なんかそんな話も思い出しましたけど、そういうことが本当起こるっていうのがこの年代、年代ですよね。なので、まあ、スマホとか自分のスペースもそうだし、子供の服装とか交友関係について、あれこれ指図をするっていうことも、バウンダリーを犯すってことでもあるっ
ていう。そうね、そうね、そうね。
でも言いたくなる、今どんな服装が我が物の間で払ってるのかな。あのマッツさんの頃は何でしたか。なんか女の子はさ、ルーズソックスを履いてとか、
はい、あ、僕のところはね、いや、ルーズソックスの前の時代です、ハイソックスの時代です、ハイソックスの時代です、
でなんかスカート丈は短かった、
スカート丈はね、スカート丈は、短くなって、ただ、まあ、あんまりこう、うちの、その僕が行ってた学校はそんなに短くは人はあんまりいなかったけれども、まあ、ただなんだろう、大学生とかになっていくときにはやっぱり超ミニスカみたいなのがとかが流行ってた時期 あと、なんだろうな、ソバージュとか。
ああ、懐かしいですね、
うん、ソバージュとか、あのコンブレとかが流行ってた時期ですよ。
ああ、うん、なるほど、
うん。男女ともがなんか、そういう、うん、なんか、ちょっとやっぱバブルの残りがで、
うん、
ちょっと派手、ちょっと派手みの感じな時代でしたね。
なるほど。
うん、
今だったら何なんだろう、うん、私もちょっと何なんだったらどういう中に住んでるから、JK っていうのはよく分かんないんだけど、
はいはいはいはい、
例えば、娘がさ、お化粧をしてすごいつけまをしてとか、あの爪をね、つけていくとか、なんか超短い、
はいはいはい、
で生足でいくとか、息子が今男の子ってどうなってるのかな、私たちが育てた頃っていうのは、
うんうんうん、
ズボンをなんかものすごい腰まで下げるとか、
そういう時代もありましたね。
そういう時代もそういうの見るとさ、うん、何って言いたくなる
なんでパンツ見せてんだお前みたいな、
なんでパンツ見せてんのって言いたくなるし、
それは言いたくなります
よ、見えちゃうじゃんって言いたくなるし、
それは言いたくなりますね、
言いたくなるのよ。
なりますね、それは。
ね、やめて、そんなにってもないとか。それってさ、どうなの、うん、それって NG の範疇なのかな子供のバウンダリー犯してるんだろうか
子供のバウンダリーっていうか、それなんか世代間で価値観の違いってやつですね。バウンダリーっちゃバウンダーかもしれないけど、ね、だけどちょっとごめん言わしてくれって感じですよね。それ
あ、そう、ごめん言わしてくれってなる。娘ちゃんがさ、例えばすごいお化粧してとかさ、電車の中でお化粧し始めるとか、なんかすごい短いスカート履いてとか。
電車の中でお化粧に関してはちょっと言うかもな、うん、俺。
ああ、
ちょっとそれあんまり良くないんじゃないっていう、マナー的にあんまりよろしくないんじゃないですかっていう。ミニスカートに関してはちょっとパンツ見えてたらちょっと言うかもしれないか、
うん、
パンツそれあんた見えちゃうよみたいな、もしかしたら言うかもしれないですね、
うん、
あ
どうだろうね、どうなんだろうね、そういうことを言ってものすごい冷たい目で睨ま
れる、まあそれはそうでしょうね、
うん、あっち行ってみたいなさ、風なあれも、いやっていうのはこの時期ってやっぱり仲間に過剰に同化する時期ですよね、仲間の中のポジションをどうやって、ゲットするか、はいはいはいはい、そこから転落しないように維持し続けるかっていうことなんで、新しい世界を築いていこうとしている子供、でその新しい世界の中には新しい価値観みたいなね、ものがあるんでしょうけど、
うん
うん、そこのところをその
そうね、
その自分はいいと思わない、よくわからない、はっきり、うん、自分の好みは言うけど、
うんうんうん、
娘の、好みについては、うん、それはそれで、
まあそれはそうですよね
っていうことの、うんうんうん、その辺の微妙な、
うん、
距離の取り方っていうのが難しいけど大事ですよね、
うんうん
うん、でやっぱりなんとにかく考えてること話してごらんとか、思ってること何でも言ってもいいんだよとか、とにかく言わなきゃ分かんないから何でも話しなさいとかって言うけど、やっぱり何を言っても決して攻撃されないって安心安全が保たれてないと、
まあでしょう
ね、特にこの年代の子供って全く話をしなくなる
ん
ですよね、そういう安心安全を日常生活の中に取り入れていくには、そう、もう本当目につくよね、目につくけど、子供の服装とか、何って本当に言いたくなっちゃう、これ何って本当に本当に言いたくなっちゃうけど、まあそういうことってやっぱり仲間の中に自分の居場所をやっぱ見出そうとしてる涙ぐましい努力なんだろうなっていうふうに見ていく、で その居場所については文句を言わないっていう、はい、交友関係に細かく詮索したり、まあ、あの子と付き合わない方が、ね、いいんじゃないかとか、うん、そういうのもやっぱり NG だろうし、
うん、あなんか今思い出して自分を僕なんかあの子とは付き合うだみたいなこと言われたことある本当に嫌な思い出でしかないですねあれはね。
ですよね、うん、
本当に嫌な思い出でしたねあれは、
うんですよね、うん、でまあ、言わなくちゃいけないことはあの、
うん、
伝えたいんだけれど、うんまあ、そういう親子の距離感というものにやっぱり意識的であるっていう、う
ん、そうですね、
うん、ことはすごく大事かなというふうに思うし、
うん
うんうん、もうこのさ、うん、この本当に難しいこの親であるというこの仕事を成し遂げるために何が必要なんだろうって思ってみると、なんだろうねこのストレスフルなさ、
なるほど。それはだけどやっぱ自分で親が自分で学ばないとダメですねこれはね、そんな気がしました僕は。
うん、どんなことを学ぶと
要は、自分は自分、他人は他人だし、はい、
うんうん、
子供も他人は他人であるっていう、でそうそうそう、ある意味その信じる力みたいな、
うん
うん、そこをなんか学ぶっていうか体得していく、どっちかというと、
うん、
っていう話なのかなって思いましたけど。
ですね、うんうん、本当に、
うん
うん
うん、
でまあ、ちょっとねそうですよね、うん、まあ、自分自身のいい状態っていうのをなんとか維持していくっていう、ま
あ、
子供のことも心配だけど自分のコントロールをしていくっていうことも大事だし、やっぱりなんか必要以上にあんまりいい親になろうとしないっていう、いや、あの不登校とかのサポートしてる方なんかと話をすると、特にお母さんはね、
うん、
寄り添いすぎるんですって寄り添うなんか世の中も寄り添うことがいいっていう大合唱なんだから寄り添いすぎますっていう、ね、
うん、うんうん、
ちょっと本当に親も辛くなる苦しくなるし、うんうんうん、子供も息がしづらくなるし、
うんうんうん、
なんか、
うん、
ちょっと距離をもうだから、うん、心配になると朝から晩までそのことが頭にもうずっと離れないみたいなことになっちゃうと自分も疲弊していく、
うんうん
ね、し物事の見方がすごく悲観的にやっぱりなっちゃうから、本当に距離の取り方も大事だし、まあ、必要以上にあんまりいい親になろうとしないって、もう子供はもはやコントロールできない存在であるということを、はいはいはい、あのしっかり認め、ね、で自分の世話をするというか、うん、でもどうしても不安や心配が込み上げてきて、うん、すごく辛くなった時に、
うん、
どうしたら自分が少しでもいい状態でいられるのか、自分自身の対処法を持つっていう、もう子供の世話じゃなくて自分の世話を、こうなったら
自分の世話ですよね、うん、分かる分かる、
自分の世話をしてほしいっていう感じ、
うんうん、
誰かに相談す、何でも言える人をゲットしておくとか、なんかウォーキングでも何でも体をとにかく動かしてみるとか、なんか推し活をするとかね、コンサートに行くとか、まあちょっとドライブに行くとか、土いじりをすると気持ちが晴れる人もいるかもしれないので、まあいろいろあるけど自分のまあストレスの対処方法を捕まえておくっていうことも大事だし、うんうん、そして、まあ、徹底的に無力であるっていうことを受け入れて
はいはいはい、
だけどその気がかりを伝える方法は学んでおくっていうのかな、で、うん、まあ、一つの伝え方としては、
うんうん、
あのねってあって、
はい、
ママはとかパパは四六時中あなたを見張ってることは、はい、できないって言って、そこでちょっと呼吸をする、
うん
ね、できないのよって、
うんうん、
でこれはあなたの人生だし、あなたの手の中にあることだから、
うんうんうん、
って言って、 ちょっと一呼吸入れて、うんうんうん、でだけど、まあ、ママはパパは、うんうん、すごくあなたのことを大事に思っているので、うん心配してるのよって、
うんうんうん
ね、タバコとかお酒とかなんとかね、うん、でなぜならやっぱり思春期の子供のそのことがね、うん、あなた方の年代の脳をねどれだけ損なうか、
うん、
知ってるからすごく心配、うん、でだからもし気が向いたらこんなサイトをね、うん、見てみるのはどうかしらとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
こういうことを調べてみたらどうかしらって言って、うんうんうん、この時期それはね禁止をしたり、
うんうんうん、
禁止ってほとんど、うん何の役も立たないんですよね、
はいはいはい、
だから子供が自分で調べる、
ね
ね
うんうん、
えって
でしょう、ね、
自分で調べて自分で決める方向が一番確実なので、うんうんうん、また何やってんのとか、うんうん、そんなことすらこうでしょって言っても、
うんうん、
効果がないばかりかね、うんうん、害になるんですよね、うんうん、てか逆効果言われると、うん、なんていうのかな、向きになるっていう年代なので、
うんうん
うん、素材を提示するっていうのかな、ねうんうん、まあこれもなかなか難しいけど、
うん、
でもまあそういう伝え方、
うんうん
結局アサーションとかいう話になってくるんですよね、うんうんうんうん、すごく心配、うんうん、すごく大事に思ってる、うん、だよって
、ね
そうね、うん、そういう、う
んはい、
コミュニケーションの取り方を知っておくってことも親にとってすごく大事だし、はい
うんうん
うん、そしてさっきもお話ししたけれども、はい、やっぱ夫婦関係に影響が及ぶから、
うんはい、
この時期はむしろ夫婦の出会い直しの機会みたいなことにできると
なるほど ね、
うん、
なるほどねそうね
いやうまくしていくご夫婦もいますよね、うん、今まであそんなこと、まあうん、あんまり会話も多くはなかったし、うん子育てはまあ私がやっとくからみたいなだけどここに来てもう自分で抱えきれなくなるから本当にショックだったとかこんなことがあったっていうのをやっぱ夫婦でシェアし合ったりまあ情緒的に支え合ったりやっぱりここはパパの出番とかここは私が出るとかねうんまあ、そういう、こう作戦とか役割分と話し合ったりする、はいはい
うんうん、
でやっぱりこう夫婦の中で安心して喧嘩をして仲直りをしていくっていうことをこの時期に親も繰り返していく体験になったらいいですよね、
うんうんうんうん、
とここやっぱりね前回もお話ししたけど、うん、思春期のあたりって一番夫婦、はいはい夫婦関係の満足度が低下する
そ
こをつく時期
そうなんだ
、うん、でもあるんだけど、うん、なんとかそこを ね、
そうね
こんな大変なことだからこそシェアし合うっていう、
うん、
うんうん、ことが大事ですよね、はい、そして、うんまあ 親の、
はい、
親自身のサポートネットワークをなるべく豊かにしていくっていう、うんうん愚痴をこぼせる人とかね先輩、
うん、
親としての先輩とか、はい、おじおば友人同僚、
うんうん、
その、
うん、
妙なアドバイスをするんじゃなくて話をやっぱり十分聞いてくれる人、はいはいはいはい、一緒に考えてくれる人を、
う
んまあ、親自身も豊かに持っておくし、ね、先ほど言ったように、うんうん、親もやっぱ学んでいく、
うんうんうん、
自分の価値観を見直す、
うん、
疑ってみる、
うん
いろんな生き方があるよとか、
うんうん
うん、そういうことを知るっていうことは、うんうんうん、本当に不安に対処する、
うん、
とっても大事なことですよね、うんうん、その先のことをちょっと考えてみるっていう、
うんうんうん、
最悪こうなってもこういう道があるよねとか、
うんそうね
うん、最悪っていう表現どうかなと思うけど、うんうん、まあそれはそれでこういう生き方もある、
うんうんうん
うん、 っていうふうに視野を広げておく、そういうことが要求される時期ってことですよね、うん、本当に、うん、今までの生き方をもう一回問い直されるような、そんな時期ですよね。なんかあります、はい、うん、
そうね、いやだからちょっとこれは繰り返しになっちゃいますけど、やっぱりだからその本当にその僕はやっぱり中学受験問題がとにかく頭の中に結構かなりいっぱい入っちゃってるせいもあるんでしょうけれども、はい、やっぱりあそこからの切り替えっていうのが難しいんだろうなと思うっつったらいいかな、なんか緩やかに、まあなんだろう、もともと緩やかにね、あのいや子供の、子供のことを、まあ、まあ世話、はい、子供のね、ある意味世話をしていて、でその先に、まあ、子供の自立みたいな、でこの思春期的な世界観っていうのになってくる、来た時ってもともと変な話、寛容だったら、寛容だったらそんなになんだろうな、あの普通、ある意味、まあ、ちょっと大変かもしれないけど普通なんだろうなぐらいでなんか思っちゃうんですよ、僕。でそうじゃなくて、やっぱりあの中学受験みたいな、やっぱこうしなきゃいけないとか、
はい、
みたいなものの中にどっぷり使っちゃってた人が、なんだろうな、思い通りにならなくなるフェーズ、
はい、
っていうのはやっぱり難しいだろうなっていうの
を、難しいですよね、
親として本当難しいだろうなっていうにはやっぱり思うんだよな。
それは、難しい、はい、
でさらにこのまたこの今のサポートネットワークみたいな話とかも、
はい、
だからね、そんなもの存在したんするんだろうかって言ったらいいかな、いわゆるそういう、うまくいってた人って言ったらね、変な話、存在し得るのが難しいんだろうなっていう、なんつったらいいかな、伝わりますかね、いや今までってそのある意味システムの中でうまくいってたわけじゃないですか、はい、その受験システムっていう中に、
はい、
で受験システムの中でうまくいってたものが、いや、受験システムみたいなものの中ではうまくいかないぞこれみたいな、
はい、
なんか決まったシステムにはなってないぞこれみたいな、
はい、
っていう中でどうなんだろうな過ごしていくのかっていうので、なんだろうな、お膳立てされてないがゆえにちょっと難しいんだろうなと思ったって言ってるかな。
そうですよね、
む
ちゃくちゃ難しい、ものすごい子供のグリップがさ、ものすごく強く握っていた、中で緩やかに絆を形成するって言っても、
そう、
もうなんかこの握った手が、
そう
緩められない。
そうでだと思いますよ、だけ難しいと思うもんだって、
で、まあまあそれでうまくいく人もいるんでしょうけれど、だんだん子供も疲れてきたり、不調ね、まあ、発達上の特性を持っている子供も、はいはい、まあ、それが出てきたりとか、いろんな環境要因とかいろいろあって、親のグリップだけではどうにもならない状況に、なった時に、ここがあれなんですよ、その親、子供は、その大体こんなところに自分は来るつもりもなかったのに、勝手にそちらが
そうでしょうね、
ね、そういう気持ちになるよね、
でしょうね、なると思います、
でものすごくやっぱり親が攻撃されたりとかいうことも当然起こってくる
でしょうね、
で親は親でどういう状況かっていうと、その受験システムの中で共に受験を戦う、まあ、塾の先生だとかママ友だとかそういう人たちしか周りにいないわけで、でそこでは敗者と強者が多分ね生まれて、下流老人と上級老人じゃないけど そういうこう、でしょうね、実情立てみたいなランクみたいなものがあっていくから、余計に、相談するところもね、先ほどおっしゃったように、なって、
変にだって成功者なんて、成功者ほどさらに相談できなくなると思うんですよね、
そうですよね、
本当
で、まあ、本当に苦しい、状況になるですよ、
ですね、
でも、でもそれでもやっぱり生き延びて、はい、親子ともども生き延びていかないといけないわけなので、そこで肌と立ち止まって、もう一回子供をしっかり見つめ直すっていう、なんかシステムの中で泳いでいく子供としか見てなかったけれど、そういう役を取っ払って、もう一回、見てみるってことが大事になるし、子供からの攻撃に対してどういうふうに対応していくのかっていうのも、まあ、大きな課題になるんですよね。で、大事なことはね、親が、そこはまた難しいんだけど、あんまり過剰に反応しないっていう、なんかこう攻撃をされたり、まあ、そう深刻な例じゃなくても、しょっちゅうもうママなんて最低とかね、もうそういうことをこう、うざいんだよとかさ、なんかそういうことをこう 言うんだけれど、その時に、さらっと流すっていうのも大事なことで、ママなんて最低とかって睨まれたら、あ、そう？って、ママ案外気に入ってんだけどねって、あなたあなたでやっていけばいいからみたいにして、流していくっていう、やっぱり親っていうのは、こうサンドバッグみたいに痛みつけるんだけれど、そこでサンドバッグが怒っちゃったら困るわけだから、つり下がっていたものが、それは自分が親を傷つけたっていうふうに、そのやっぱ罪悪感を与えることになっちゃうから、親は傷ついてはいるけれど、スルッとかわすって、そこでシュンとし、できるだけしないっていうことも、
そうね、
ここでシュンとするでしょ、ちょっとすごくさ、親を傷つけたって思うしさ、今度子供はさ、どうしていいか分かんなくなっちゃうわけよね、子供も親もまた分かんなくなっちゃって、余計に、大変なことになっちゃうから、それはそれでするっと、あんまり過剰に反応しないっていう、ことも大事な、ことなんだけどさ、だけどさ、やっぱりだんだんこう、なんていうのかな、ブロー、なんていうの、アップ、何、ボクシングでお腹叩かれたボディーブローみたいに後から聞いてくるのね、こういうことってね。その時は、そうっていう感じで返せても、そのボディーブローみたいな聞いてきたものを、できれば、パートナーと、シェアできればいいし、それが難しくても誰か、そういうことあるよねって、そういうことあったな私もみたいな風にして聞いてくれる人がいると、
そうね、
助かるよね、
親が孤立しないことですね、これね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう